皆さんこんにちは、トライキャッチ FM です。このポッドキャストはそれぞれの企業で働くソフトウェアエンジニアとプロダクトマネージャーの2人がテック、キャリア、ライフスタイルなどをテーマに雑談形式でお送りする番組です。ではやっていきましょう。
はい、よろしくお願いします。はい、
ずっと前からこのポッドキャストでもどうしようって言ってたウォーターサーバー、
はいはいはい、
もうついに契約してしまったんですよ。
ついに、
うん、ついに。
どうすか。もう届いた。
届いた。もう2週間くらい使ってるかな。
うん。
うん。
どうすか。
まあ、いいんすよ、普通にね。普通にいいです。まあ、冷たい水がすぐ飲めるとか。全然良くて。で、あとまあ、ゴミも増えない。要は、9リットルのボトルが2週間で9リットルのボトルが2個届くんだけど、18リットルだね。2週間。うん、で、前は、2週間に1回2リットルかけ8本のペットボトルを Amazon で定期便に頼んでたのかな。だから16リットルだったのをちょっと増やして18リットルで、うん、過ごしてるんですけど、
うんうん
うん、まあそもそもボトルが2つだから全然ゴミが出るっていうことはないし、
うん、
でそのボトルも使い終わったらそのなんだろう、そのくちゃくちゃになってるんですよ。もう潰れてるんですよ、ウォーターサーバーの中で。
はいはい、
うん、だからそれをそのまま、まあ1週間に1回くらい捨てるだけみたいな。
うんうんうん
うん。で、まあ、そのあたりはすごいいいんですけど。
うん。
うん。なんか、あともう一個ね、でもね、本質的な問題が解決されてないことに気づいて。
ほう。
まあ、それが何かと言いますと、
うん。
なんだろうな。ちょっと、どう言葉にしたらいいかわかんないけど、水が適切な時にちゃんと配送されるっていう問題。
うん。
ちょっと説明した方がいいな。なんて言うんだろうな。まあ、投影なくなるんですよ。その、2週間待たずに。
はい、足りなくなるんだ。
足りなくなるんですよ。
へ
ぇ。うん。で、その、2日3日くらい、結局水がないっていう日があって、
うん。
結局コンビニで買ったりするんですよね。
それは容量大きいのを注文すれば、なんとかなるってこと。
うんっていう話じゃなくて
、
容量、これ1個プラスすると、
うん、
プラス2個、2ボトル。だからプラス18リットル、確か、申し込まないといけないんですよ。
へぇー。最初単位がでかいね。
そう、でかい。でかいし、まあ、あと、その1ボトル単位で買うっていうのもあるんだけど、それ結構割高で。
あ
ー。うん、
なるほど。
だから、そう、そこがね、結局、なんか、解決されないというか、
そう、
2週間で飲み切り水の量とか、そう、2週間、配達周期でちゃんと水がなくなるように、そう、なんないんだよね、どうしても。それはなんか、ペットボトルで定期配送してるときも、今回のウォーターサーバーになっても変わらないっていう。
ちょっとずつ余る分にはいいと思うんだけどね。
まあね、うん、
ストックになるからいいんだけど、
うん、
なんか料理に全部使ったりしてもちょっとそこまで増えないわけか、需要は。
まあそうだね。しかもめっちゃ高いね。多分1万超える月。
あ、へえ。
うん。
これはなかなかだね。
そうだから
気になるのはあれだね、まあ、メンテナンスとかだよね、はいはい、なんか汚れたりとかさ、水垢は出ないのかな、なんかそういう。
それは、どうだったっけ。
掃除とかのコストはどうなるんだ
ろう。一応、レンタルのやつで、ウォーターサーバーやってるから、
うん、
そこら辺はちゃんとやってくれるんじゃないかな。メンテナンス、ちょっと見てみましょうか。あ、でも簡単なセルフメンテナンスって書いてあるな。このね、フレシャスウォーターってやつにしたんだよね。
うん。
ちょっと今すぐ出てこないっすね。
なるほどね。
うん。
ちなみに、そのメリット自体は結構強く感じる？ 楽だ
まあ
なと
ね、
か。
うん、それは楽だなって感じますね。うん。ペットボトルのゴミがめっちゃ出ないとか、常にペットボトルがどっかに置かれてるみたいな感じのものがないだけでもまあ、いいかなっていう感じはあるね。うんうんうん。
ならまあ、トータル良かったになるの、それは。
まあ、トントン
なるほ
ト
ど。
ントンかな。
難しいわ
うん。
ね。
そうね。まあもちろんその一部の課題が解決されてる一方で、まあ、それなりなお金を払ってるわけなんで、月7000円くらいかな。うん。まあ地味に高いですね、こういうのは。
まあまあまあ、優先
うん。
額ではないから、メリッ
まあ
トあればっ
ね。
て感じやな。
はい。っていう感じでした。
ほ
は
い。
い。まあちょっと、これから、オートサーバー検討してる人は、このあたりもちょっと気をつけて、導入してみてください。という話でした。はい。本題の方が、まあこれ全然仕事とか関係ない話なんですけど、まあちょっと僕の最近のテーマがですね、お金稼ぎを自動化するっていう まあ一つのテーマがあって、まあそれどうやったらできるかなみたいなのを日々考えてるんですよ。はい。で、まあなんか、あれ、この話前したね、民泊の話して、都内で、賃貸で民泊自動化戦略。このポッドキャストで話しましたね、なんか。
確かやった気がする。
うん、なん
特
か、
に。
代行業者に話聞いてみた、みたいな。で、それでちょっとその時は、まあ、都内とかだと、物件が限られすぎてて、民泊結構厳しそうっていうことが分かったんで、で、ちょっと次調べてるのが、貸会議室ビジネスってやつなんですよ。
なるほど。なるほど。
う
民泊よりは、あれだよね。
ハードルが低い。
そう、汚されづらいし、
うん。
水回りがほどほどで済む。
そうそうそうそう。だからお風呂も、洗濯機もいらないし、みたいな。
キッチンもいらない
感じ
し。
で、そうそうそうそう。これまあきっかけはなんか、僕の IBM の時の上司が、なんか貸会議室ビジネスというか、貸会議ビジネスをやりたくてやってるというか、なんか家の近くにそういうコワーキングスペースがなくて、もう自分でそれを作ったと。で、毎日使うわけじゃないから、それをまあ貸してるみたいな。ことを言ってて、で、まあ結構ハードル低そうだな。まあなんだろうな。もちろんその収益が、なんだろう、収益の規模とかで見るとそんな大きなあれを稼げるわけじゃないけど、うん。結構自動化できそうなビジネスだなと思って、まあちょっと諸々調べてたんですよね。うん。で、ちょっと不動
できそうなの。
産屋とかも行ってみて、まあでも、事務所 OK な物件。で、まあ、駅から、これはまあ、めっちゃ近い方がいいから、5分以内とかで見てみると、まあ、山手線の主要駅とかでも、まあ、それこそ渋谷新宿とかだとね、徒歩5分圏内って、ほぼないけど、例えば、目黒とか五反田とか、まあ、そのあたりとかだったら、まあ、何軒かある、みたいな感じで。で、これ、めちゃめちゃボロい物件とかでも、まあ、全然成り立つらしいんだよね。
おお、なるほど。
うん。築40年とか。そうそうそうそ
減
う。
価償却まで全部終わってるやつが。
そうだね。で、まあ、それで、なんだろうな、1時間1000円とかで入ってもらって、で、スペースマーケットとかわかる？そういうなん
ああ、わ
か
かるわかる。
レンタルスペースとかを、が掲載できるようなサイトが、まああるんですけど、まあ基本的にはそこに載せて、予約を入れて、まあ入ってもらって、で、1週間に1回くらい掃除のおばちゃんとかに入ってもらって、やるみたいな感じなんですよね。うん。
それ
で、
は
多分、
収益的にはどのぐらいでその辺の なんか、なんだろう、トントンまで行くやろ、まずは。
まず、固定コストが、
うん。
まあ、家賃、じゃあまあ、7万だとして、で、あと、なんか、その他もろもろの、なんか、Wi-Fi とか、光熱費とか、そういう掃除代行とか。まあ、でも、これくらいかな？ちょっと待ってよ。俺、前、試算したのがあって、基本的には、でも、それくらいだと思うんですけど、これだ。そうだね。家賃、掃除代行、Wi-Fi、光熱費で、まあ大体、じゃあ今9万としましょうと。で、初期投資が大体多分、賃貸契約で、まあ大体家賃の3倍くらいだから、まあ、ざっくり20万と。で、まあ家具家電もなんか一式揃えるとして、まあ10万くらい20万くらいかな。うん。まあ30万くらいとして、そしたら、まあ、とりあえずでもこの、毎月の費用9万を売り上げないといけないから、なんかこれ、平均稼働1日、30日営業するとして、これ1日8時間くらい稼働しないと、結構赤字レベルなんですよね。これなぜかというと、手数料、そのスペースマーケットとか、あともう一つインスタベースっていう、
あるね。
やつがあって、それの手数料35%とかなんですよ。
おお、
あ、
結構だ。
スペースマーケットはもう少し安いのかな？うん。結構取ってきてて。結構稼働しないと、ね、赤字になっちゃうなっていうのと、1日
私、
8
全
時
部
間、
埋まることはないからね。
そう。で、まあ、1ヶ月の、まあ、利益出たとしても、まあ、数万か、みたいな。これどうなんだろうな、って感じなんですよね。
そうだね。結局それで、土地、あの、そこ、あ、そこ借りてる前提か。固定資産
賃
税と
貸で、
か、
そ
だ
う。固
と、
定資産税
はい。
かかんない。
じゃあまあ、そうだね。都内だと更新料とかを取られなければみたいな話になってくるのかな。
そうだね。あ、ごめん、ちょっと待って、計算が、ごめん、ちょっと間違えてたわ。8時間稼働で、毎日8時間稼働したら、1ヶ月の利益が、まあ5万くらいですね。
あと、電気代の高騰で持ってかれたりしそうだな。
ああ、それはある。それはあります。
ネット引くよね、きっとね。
ネット引く、そう。
そういうのの設備費で、継続的に持ってかれるものもありそうやな。やっぱなんか、固定で、なんか一定そういう、プラットフォームを使うとしても、なんか、週1か2ぐらい、曜日固定で借りてくれる、なんか、固定客がつい
あ、
て
そう
ない
ね。
と。
固定客がついてるといいかも
そう、それ
ね。
だけ全然違いそうだよね。もう、手数料持ってかれない固定のお客さんがいると全然違うから、そういうのを目指したいよね。
確かに。でもね、結構、どうなんだこれ。まあ、本当に実際やってみないと分かんないかもしんないんだけど、でもなんか都内の、なんかテレキューブとかあるじゃないですか。駅とかに置いてある。電話ボックスみたいなやつ。あれもね、結構それなりに高いんだよね。高い値段取ってるんだよね。多分1000円近く。
会議室だったらもっと取っていいだろうって感じはあるけど。
そう。だから会議室とはいえさ、5畳くらいあればできるじゃん。で、そこで、なんか例えば3名までは無料、プラス1人で、なんかプラス500円とか取って、やったらできたりすんのかなとか。
難しいけど、そういうのはありだな。あとはもう、なんかそこの相場知りたいから、まあ、なんか穴場的に他の誰も出してないところっていうのもちょっと魅力的ではあるけど、すでにやってるところがあってさ、そこがその、例えばインスタベースとかで、見てみたら、あ、なんかほぼ予約取れねえから全部埋まってんだなって、しかも、 時間単価いくらかっていうのが見えてると、近くに出したら同じぐらい儲かりそうだよなって感じあるよね。
いや、でもね、それもなんか例えば、五反田とかで見てみたんだけど、基本ね、なんかやっぱ次の日とか見ても、大体空いてるんだよね。
空いてるんだ。
うん、空いてる。
空いてるか。
う
それは、じゃあちょっと差別化しないと埋まんない
ん。
ね。
なんか空いてて、これマジでこのコワーキングスペースというか会議室、利益出てんのかなって思うんだよね。
ああ、出てないところもいっぱいあるやろうけどな。そもそもスペースマーケットとかに出してるってことは、そういうなんか自分で客見つけれてないってことやからな。
そうだね。まあでも一回、まあ初期投資がね、そもそも多分50万いかないんだったら、一回やってみてもっていう、なんかそのね。
そうだね。
それでもいいっちゃいいけどね。まあちょっとこのあたりはもう少し調べながら、物件も見ながらやってみますよ。ちなみにその俺の上司は、普通にやれば黒字って言ってたんだよね。
へえ。じ
うん。
ゃあやり方はマジで教えてもらったらいいので。
そう。まあこれはそう。だから、いろいろ聞いたんですよ。なんか、ここが大事みたいなのもね。まあ物件命らしいけどね、結局。
あ、そうだな。結局元値が安いかどうかだし。なんか、そこ、どうなんだろうな。どういうとこがいいのかはマジでちょっとリサーチ大事だね。
そうだね。ちょっとまた、そうね。やってみようかなと思ってるんですけど、でも、いろいろちょっと、失敗しようが成功しようが、ちょっとまた話してみようかなと思います。
オープンしたら、ちょっと一回招
予
集し
約
ます
してく
か。
ださい。はい、そんな感じです。はい、じゃあ終わりましょうか。はい、ではこんな感じで週2回のペースで配信しているので、もし面白いと思っていただけたら Twitter のフォロー、ポッドキャストのレビューなどぜひお願いします。では今回も聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございました。